今から新約聖書ヨハネの黙示録1章1節から8節までを通して7つの教会1神の言葉を心に留めようと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今日からですね、私の時にはこの黙示録を開きまして、ここからですね、7つの教会についてのメッセージをしていきたいと思っているんですね。ただ今日はどうしても一章のこの全体は欠かすことはできませんので、まずは教会の内容に入る前に一章からおそらく2回ぐらいですね、メッセージをさせていただくっていうことになると思います。ある時に、子供からですね、朝だったと思うんですけれども、先生知ってる、今年地球が滅びるんだって。何、朝からって感じでですね、まるで芸能人の A さんと K さんが結婚したみたいな話の感じでですね、今年地球が滅びるんだってみたいな感じで言われて、本当って言われたんですけど、それ本当とは絶対言えませんし、何を言ってるのかなと一瞬思ってですね、あれこれ考えました。で、調べてみたらですね、どうも、古代文明の一つにマヤ文明というのがありますね。私も詳しくは知りませんけれども、その中のですね、予言の一つみたいなものがあって、ちょうど今年に、地球が滅びるっていうことになってるらしいんです。で、まあ、こんな話をして、まあ、本当に恐縮なんですけれども、私たちがですね、この黙示録っていうのを読んでいくときに、注意しなければならないなと思うことがいくつかあるんですね。それはそういうふうにですね、私たちが、この黙示録をまるで芸能情報を取り扱うのようにですね、読んではいけないっていうことなんです。得てして私たちはその世の終わりがいつなのかっていうことは、意外とたくさんの人がですね、興味を持ってると思うんですね。どういうふうに終わりが来るのか、私もですね、興味がないわけじゃないんですけれども、聖書からこの事柄を見ていくときに、聖書はそれがいつなのかということについては神様は隠しているとはっきり言ってますから、それがですね、今年であろうと来年であろうとですね、それははっきり言って聞くに値しない言葉だな、そんなことでですね、心を騒がせる必要はないなと本当に思うわけです。ただもし本当に来年だ、今年だってことが分かったときに、私たちはどういうふうに行動するかなと思ったときに、私たちはこのことを伝えずにはおれないと思うんです。来年なんだよ、今年なんだよ、まあそういうふうに、いつかは分からない話なので仮定の話なんですけれども、その時が来るということを私たちは伝えずにはおれない。その時にみんなはどういう反応するだろうかな、いやそれは大変だ、もっと美味しいもの食べとかなきゃ、そんなことはないかもしれません、もっと旅行に行かなくちゃみたいな、そんな話はないかもしれませんけれども、本当にですね、そういう時にどうするか。今日の3節に、時が近づいているからだとあります。そうです、いつかは分かりませんけれども、時は近づいているんだと聖書は語ります。しかしある人は言うでしょう、いやいや、このヨハネの黙示録だってもう書かれてから2000年ぐらい経ってる、近づいていると言ったって2000年も経ってるんですから、いやそれはまだまだ来ないでしょうと。しかし私たちはその時が近づいているという事柄をどういうふうに受け止めていくべきなのか、もっと言うと黙示録というものをどのように私たちは受け止めていくべきなんでしょうか。私はこの黙示録というものはイエス・キリストの足音を聞くかのようにして読まなければならないなというふうに考えています。例えば今日の一節のところを見ますと、イエス・キリストの黙示とあって、これは すぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、すぐに起こるはずのことだ、そう書かれていますし、先ほど言いました時が近づいている、その言葉、また4節にはですね、こうありますね。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、今いまし、昔いまし、後に来られる方から。これは神様のことを言われているわけですが、今いまし、昔いまし、後に来られる方。後に来るというのは、これは元々の言葉を見ますと、今向かっている、来つつある方だ。という意味ですね。今こちらにイエス・キリストが近づいて歩いて来られている、その時が迫ってきている、そのイエス・キリストの足音、訪れ、またそのイエス・キリストがそこで私たちに対してどういうことを語り、どういうことをしているかという、そのイエス・キリストの姿の立ち振る舞いっていうものをですね、私たちはこの黙示録を通してやはり感じなければならないんではないかと思うんです。この黙示録が書かれた時も、そして今もそうだと思いますけれども、神の存在を感じることの難しい時代ですね。神がここにいるのか、神が生きて働いているというのは本当のことなのか、そういう手応えをつかみにくい、実感をつかみにくい、そういう時代ではないかなと思います。ある大きなカメラメーカーの社長が先日逮捕されました。皆さんご存知の通りですね、粉飾決裁という事柄で責任を取って逮捕される、歴代続いている不正があった、ああいう事柄というのが一つ明らかになりましたけれども、どれほどの広さで広がっているのか、どれほどの深さで広がっているのか、そのこの世の闇というものをですね、見せつけられた一幕だったなと思います。そしてその闇という事柄は決して私たち他人事ではなくって、私たちの心の中にある様々な闇があるんではないか、私たちが自分のその闇に飲み込まれて自分をコントロールすることができなくなって、本当にもう人には絶対言うこともできないような醜い、非常におぞましい気持ちになっていることだってあるわけですね。ニュースで聞いていた、あ、そんな悪いことやって、そう言ってる闇と自分の心の中の闇がこうどこかでこうつながりを持っていくような時に、私たちは本当にドキッとするような、そういう気持ちになります。自分のこの心の闇の深さって一体何なんだろうか、自分ってどういう人間なんだろうか、恐ろしくない。この黙示録が書かれた時代、だいたい紀元90年から100年ぐらいというふうに言われていますけれども、ローマの皇帝で言いますと、ドミティアヌス、ごめんなさい、口が回らないんです。ドミティアヌスっていう人はですね、皇帝だったと言われていますね。なかなか倫理観の高い人で、ローマのですね、いろいろな不正を、特に、性的ないろいろな乱れをですね、法律を作って規制した人でもあるようですけれども、この人は、クリスチャンを迫害した人でもありました。彼は自分のことを神または主と呼ばせたんです。ローマの有名なですね、コロシアムに王様が入ってくるとですね、そこにいる観客たちはみんな育ちに立って王様を迎えます。そして、あなたは主です。あなたは神です。皇帝に対してそういうことを言う。当然、クリスチャンたちは、誠の神様、誠の主は、私たちの主イエス・キリストだけだと信じていますから、その告白をすることはできない。そこで迫害が始まっていくわけですね。私たちが世界史の中で見聞きをした、例えばそのコロシアムの中で ライオンに食い殺されるクリスチャン、この時代だったんです。または松ヤニを全身に塗られて、まるで松明のように人間が燃やされていく、それもこの時代だったと言われています。一体こんなに辛いことがある中で、こんなに激しい迫害がある中で、神様ってどこにいるんだろうか、本当にこの時代の中にいると言えるんだろうか、そのことを誰もが問わずにはおれなかった時代、そういう暗闇の時代の中にこのヨハネの黙示録は書かれたと言われています。そのイエス・キリストの啓示という事柄が一節から三節にかけてずっと書いてあるわけですが、前のスクリーンをですねご覧になってください。一節から三節のところを分析するというか、少しこうバラバラにして図式化するとですね、こういうことになるかな。神様がご自分の持っておられるですねメッセージ、それを隠しているメッセージを人々に明らかにすることを啓示というふうに言います。神様がまずイエス・キリストにそのことを明らかにされる、そしてイエス・キリストから御使いへ、そして御使いからこの使徒ヨハネ、そしてヨハネが教会にそれを伝える、こういう流れが1節から3節を見ていきますと読み解くことができます。その右側になりますけれども、世に明かしされたことというふうにあります。世に明かしされる、まるでですねアドバルーンがありますね、最大時のなんだっけ、最近できた建物、グリーンテラスに、ができた時にアドバルーンが上がりました。子供の頃はですね、私よくアドバルーンが上がってるのを見た気がしていたんですけれども、久しぶりに見たなーっていう感じがしましたね。あのアドバルーンっていうのは、あの下にいいお知らせがありますよ。ここに素晴らしいものがオープンしましたよ。ぜひ来てください。そういう役割ですね。証をするっていうのは、まさにそのアドバルーンみたいなもので、ここに素晴らしい知らせがありますよ。ぜひ聞いてください。そういうふうに、人々の中で、世の中で、その知らせをこうアピールする、伝えることを証というふうに言います。この1節から3節のところを見ていきますと、この世の中で証されたものが3つあるというんです。一つは何かというと、ボタンを一つ押してください。神ご自身の存在と神ご自身の計画というものがイエス・キリストによって明かしされます。イエス・キリストが来られて、そして33年間のうちの最後の3年間イエス・キリストが言葉を語り、また病気の人たちを癒し、そして悪霊に疲れた人たちを追い出し、そして貧しい人たちに声をかけて、時に論争し、そういう形でイエス・キリストが語ったこと、なさったこと、その存在、それによって人々は、ああ確かに神というお方がおられる、そのことを知りました。まるで一つの光のようにして、この暗闇の世の中に光のようにしてイエス・キリストが輝いて神の存在を明かしされた。しかしイエス・キリストは十字架にかかり、三日目によみがえった後に天に帰られた。その後で証をしたのは何かというと、もう一つ、じゃあボタンをお願いします。このイエス・キリストの事柄が、ヨハネの黙示録という形で、もちろんこれは黙示録だけではありません。全部の聖書全体なんですけれども、今日は黙示録を語っていますので、黙示録と書いていますが、ヨハネの黙示録というこの聖書を通して、イエス・キリストの語られた事柄、またイエス・キリストがどうされたのか、そういう事柄が世に明かしされます。聖書の言葉が光となってイエス・キリストのことを伝えていく。そして三つ目にこれがあります。もう一つお願いします。 今度はヨハネが語ったその聖書の内容が、聖書の御言葉が今度は教会を通して明かしされるんです。教会の証です。具体的にはどういうことかと言いますと、3節にその教会の証について記してあります。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。予言の言葉というのはですね、これは神様の聖書の言葉、神の言葉という意味ですね。それを朗読する、私たちも今日長老の朗読を聞きました。おそらくこのヨハネの黙示録も聖書の教会の説教として朗読されたんです。私はこの黙示録を読むときにやはり難しいので、こんなの朗読されても全然わかんないだろうなというふうに思っていましたけれども、今日の長老の朗読を聞いてですね、あ、この朗読だったら何かわかるかもしれないなというふうに思いました。6節の後半、7節の後半にアーメンとあります。ヨハネの黙示録を読んでいきますと、アーメンという言葉がたくさん出てくる。これは私の個人的な推測なんですけれども、もしかしたら教会でこの言葉が朗読されて、アーメンと言われるときにですね、人々は声を揃えてアーメンと言ったかもしれない。そういうふうにして、アーメン、その通りです、その通りですというふうに、まるで私たちの聞いている者たちの心が一つになっていくかのようにしながら、このヨハネの黙示録は語られていきました。そしてそれを聞く人たちがいる、アーメンと言いながら聞く人たちがいる。それだけじゃないんです。書かれていることを心に留める人は幸いだ。心に留めるんです。心に留めるというのは、別のところを見ますと、これは最後まで固く守り続ける、最後の最後までそこに留まり続ける、それを守り続ける、しっかり握り続ける、そういう意味があります。このメッセージを本当に暗闇における光として握り続けていく、これを自分の光として、これを心に留め続けていく、そういうことでしょう。迫害の時代です。この言葉に従うならば多くのものを失う時代です。このヨハネの黙示録の言葉に習うならば、自分が友達を失うかもしれない、仕事を失うかもしれない、財産を失うかもしれない、自分の未来を失うかもしれない、自分の家族を失うかもしれない、そういう時代の中で人々はこれをアーメン、アーメンと言いながら心に留めていったんです。私たちも今日この心に留めるということを中心に学んでいきたいと思います。ではもう一つ押して福音を挙げてください。私たちはこの暗闇の時代の中にあって、どういうふうにしたら神様の言葉を心に留めることができるでしょうか。どのようにしたらこれを受け止めることができるでしょうか。今日は開きませんけれども、詩編の119編の105節にあの有名な御言葉があります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私は前回までですね、旧約聖書のサウル王様についてメッセージをさせていただきました。私が約8回ぐらいのメッセージの中で学んだ一つのことは、神を信じるということは一歩先に、一歩進んではまた暗闇が広がり、また一歩進んではまたそこも暗闇が広がっていく、でもその小さな光を頼りに歩いていくことだということです。 私は今までですね、この新119編のあなたの御言葉は私の足の乏しい私の道の光だというふうに書いてありましたので、私のイメージの中ではまるでですね、この私たちがテレビで見る東京の夜景に出てくる高速道路のようにですね、もう光の道がどこまでもどこまでもこう続いていくような、もう夜なんですけれども、その光によってどういう道になっているのか、どういう構造になっているのか、もう一目瞭然の、そういう分かりやすいことなんじゃないかと思っていたんです。でもですね、よくよく考えてみましたら、この聖書の時代の明かり、光、灯火っていうのはそんなに光が強くないですね。わずかな光です。暗闇の、真っ暗闇の中で持っていくときに本当にそれは輝く光ですけれども、どこまでそれで見えるのかと言われれば、自分の足元を照らすに精一杯ぐらいの光だったんじゃないかと思うんです。わずかな弱い光です。あなたの御言葉は私の足の灯火だ。私の道を確かに照らすんですけれども、それはおそらく私たちが思うほど光らないんです。一歩進んではまたそこに暗闇が広がるような、そういう歩みなんです。しかし暗闇の中で確かに光がある。目で見るイメージとしては御言葉が光だ。じゃあ私たちがそれを聞くということになったときに、それをどういうふうに考えたらいいか。見るその御言葉がか弱い光であるならば、私たちがそれを聞くときには、その御言葉の声のボリューム、そのささやきというのは非常に小さいものなんじゃないかと私は思うのです。私たちが思う以上に小さいささやきがある。今年に入りまして、1月、今年も何か新しいことをしたいと自分の中でですね、祈って願って、そして、人生を導く5つの目的っていう、以前教会で全体で学んだあの本を、本当に40日間でやり通してみよう、そのことを思いついてですね、妻と始めました。先週の日曜日にその40日目が来まして、まあ、無事に40日の旅を一応たどり終えたんですけれども、このメッセージを準備する中で一つ反省することがありました。それはですね、もうその毎日毎日だいたい15分から20分ぐらいかけてこう読んで、まあ、一言こう感想を書くんですけれども、その時間をなかなか取るのが難しくてですね、ある時にはもう子供がですね、ワイワイガイガイしながら、そして私何かこういろいろとですね、お父さん何とかとか言われながら読みながら、途中で止まって、ああ分かった分かったってやりながら、また読みながらっていうふうにやってたんですね。私はそれでもいいと思ってたんです。確かにいいと思うんですけれども、この神様の語りかけ、私たちの道を照らす神様のその光であり、神様の声というものが非常に小さい声であるならば、私はもっとその時に時間を作ったり集中するということをしなきゃいけなかったのかなというふうに思ったんですね。神様が語る、私たちの周りにはいろいろな声が響いています。この暗闇の時代の中に神なんて本当にいるのか、あなたは本当にそれで信じていると言えるのか、あなたのような人間で本当にそれでクリスチャンなのか、教会に集っている人何人いるのか、クリスチャンというのはもっと少人数じゃないのか、力がどれぐらいあるのか、意味があるのか、いろいろなですね、声が響いてきます。批判的な声だけでなく、いやいや、神様信じるってことを言わなくたってもっと楽しいことあるじゃないの。 これはもっとあなたの自由にやったらいいんじゃないですか、いろいろなですね声がこう響いてるんです。そういう中で神様のこのか細い御声をどういうふうに聞いたらいいのか、私たちは心を整えて、そして耳を澄ませるということがなければならないのではないかなと私は学びました。そしてもう一つ今日のこの箇所から学べることは、私たちがこのか細い声を聞くわけですけれども、その声を語っておられる方はどういう方かということですね。どういう方が私たちに声をかけているのか、この4節5節6節7節と、まあ、8節もそうですけれども、もう内容がですねたくさんあるんです。それで一個一個解説していったらもう訳が分からなくなってしまうんですが、一つ言えるのはこの4節とそして5節6節のところには三位一体の神様が書いてあるということです。それを読み解くことができるでしょうか。4節の今いまし昔いまし後に来られる方、これが神様のことです。そしてその後に出てくる7つの御霊、これ聖霊ですね。そして5節6節でイエス・キリストについてのことが書いてある。先ほど聖なる聖なる聖なるから三つにいまして一つなると賛美しましたけれども、三位一体の神様がこの黙示録の冒頭に登場して私たちに語りかけるんです。今日は時間がありませんし、またこのヨハネの黙示録を語る中で、今いまし昔いまし後に来られる方、または七つの御霊、これは後でお話しすることになります。今日はイエス・キリストのことについて、見たいと思うんですが、5節にこうあります。また忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように。イエス・キリストは忠実な証人、世の中で神様のことを本当に忠実に証しをされた。それだけではない、死者の中から最初に蘇られた方、最初にというところがポイントで、これは後に続くものがあるということを示していて、私たちがこのイエス・キリストに続くということをここで意味しています。そしてさらに地上の王たちの支配者であるイエス・キリスト、地上の王たちに人々は迫害されているんです。地上の王たちを恐れているんです。地上の王たちは自分の家族を奪い去っていくんです。地上の王たちは自分の仕事をなくしていくんです。地上の王たちは自分たちを本当にどん底の生活に追いやっていくんです。そういう地上のいろいろなさまざまな力、そういうものに当時本当にいいように屈服させられて苦しめられている、そういう時代の中にあって、イエス・キリストは地上の王たちの支配者なんだ。今は確かに苦しめられているけれども、イエス・キリストは支配者だ。そのお方は7節でこのように言われます。見よ、彼が、イエス・キリストが雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆、彼のゆえに嘆く。しかり。アーメン。イエス・キリストが雲に乗ってくる、そういうですね絵を見たことがあるでしょう。西洋の画家が描いたもので、本当にですねイエス・キリストが雲に乗っている、まあ小さかったら均等になってしまうので大きい雲がいいかなと思うんですけれども、でも雲というのはですね聖書の中で神様の栄光の表れですね。ですから雲に乗ってくるというのはですね、この雲に乗ってプカプカ浮かんでくるということかもしれませんけれども、おそらく私はこの栄光に輝く姿でイエス・キリストが来るというそういう意味だと思います。栄光に輝く姿で イエス・キリストが来るその時にですね、すべての目、ことに彼を突き刺した者たちは、イエス・キリストを十字架につけた者たち、イエス・キリストを信じなかった人たちが、その時に嘆くというんです。嘆くというのはどういうことかというと、ああ、しまった。私たちがいいと思っていたのは間違いだった。私たちは違うものを選び取ってしまった。私たちは違うものに信頼してしまった。より頼んでしまった。ああ、私たちは間違っていた。という事柄を、その栄光に満ちたイエス・キリストを見るときに突きつけられるというんです。逆に、イエス・キリストを信じて、その暗闇の時代で、本当にいろいろな力に振り回され、苦しめられ、そして、誰にも言うことのできないような様々な痛みを伴っていた人たちが、イエス・キリストを見るときに、神様、あなたが正しかったんですね。これでよかったんですね。神様、あなたを信じていて本当によかったです。そのようにして、神様が正しいということをそこで知るんです。ですから、この地上の王たちの支配者であるイエス・キリスト、この姿はまさに私たちに勝利をもたらしてくださるイエス・キリストの姿ですね。この世の中でどんなに負けたとしても、この世の中でどんなにいろんな事柄に恵まれなかったとしても、イエス・キリストによってその時に、ああ、私は確かに正しいものを選び取れていたんだ。私が歩んできたこの道のりは間違いじゃなかったんだ。ああ、私はこれでよかったんだ。そのように、私たちはその時顔を上げて、そのイエス・キリストの栄光を見ることができるようになる。これが私たちに与えられている、私たちに約束されている勝利です。この世の中のですね、いろいろな戦いがあります。同じ年の人たちの中では、誰が一番出世したとか、同じ町内の中ではどこの家の子が一番有名な大学に入っただとか、いろいろな戦いが、競争があります。あれができた、これができた、私も昨日自分の子供がその幼稚園での発表会を見る姿を見てですね、本当にいろんなことが成長したな、いろんなことができるようになったなということを喜んでいたんですが、もう一度よく考えてみてですね、そういうできることを喜ぶってことはいいことなのかな、いや、むしろその背後にあるできないというか目に見えない事柄を喜ぶべきじゃないのか、その目に見えない事柄がこれからこう出てくる、それを喜ぶべきじゃないのか、そのことをいろいろ思わされた次第ですけれども、いろいろな戦いがある、いろいろな競争がある、そういう中で何が勝利なのか、これができて、あれができて、あれを手に入れて、そういうことが勝利ではないんです。地上の権力を持ち、そしてクリスチャンたちを思うがままに苦しめることのできていた王たちが、その時に嘆くんです。ああ、私たちは失敗したな、自分の道は間違いだったな、私たちは勝利に招かれています。5節の後半から、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、まだ私たちを王国としご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。イエス・キリストは私たちを愛して十字架にかけられて、そして私たちを神の子供にしてくださっています。私たちを王国にする、別の訳では私たちを王にする、 神の子供です、王子です、神の国の王子です。そのように私たちを新しく作り変えて招いてくださる方がおられる。真っ暗闇の中で語られた御言葉だったんです。この世の中でどういうふうにして神様についていったらいいか本当にわからない、もう神様についていくことをやめてしまいたいと思うような、そういう誘惑を強く感じる時代の中で語られた言葉です。その中で私たちはこの究極の、聖書が約束している究極の勝利をしっかりと見つめていきたい。私は今日このメッセージ、この聖書の箇所から大丈夫だという声を聞き取りたいのです。今日の週報の中に本日の聖句という場所がありますが、そこに詩編37編を書いていただきました。詩編37編の23節と24節ですが、読める方でご一緒に読んでみましょう。どうぞ。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。人の歩みは主によって確かにされる。私たちの歩みのどこに確かさがあるでしょうか。例えば経済の問題を取った時に、自分の家の経済が確かだ、そう言い切れる人が一体何人いるでしょうか。その経済を支える自分の会社の経営が確かだ、確かじゃないんです。私たちの国のこのいろいろな経済的な事情、確かじゃないんです。その他にも自分の家族の問題、子どもの問題、将来の問題、就職先の問題、いろいろな事柄の中で確かでない事柄がたくさんある。でも聖書は言うんです。人の歩みは主によって確かにされる。つまりこの暗闇の時代にあって、イエス・キリストという光を本当にいただいて、そのイエス・キリストの光に照らされて歩むならば、その道は確かであると。イエス・キリストを信じて共に歩んでいくならば、それは確かであると言うんです。どんなに苦しめられても、どんなに損をしても、それは確かだと言うんです。そしてその人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。倒れることはあります。私たちも倒れます、つまずきます。でも倒れても真っ逆さまに倒れることはない。主がその手を支えておられるからだ。倒れますけれども、もうこれでダメだということにはならないんです。倒れそうになりますけれども、支えられるんです。だからイエス様についていけば大丈夫だ。イエス・キリストの光を、イエス・キリストの足音を近くに感じて歩むならば大丈夫だ。確かに見通しは暗いんです。しかし足元を照らす光が与えられている。このイエス・キリストの光を私たちは感じながら、この道に歩むものでありましょう。お祈りいたします。お優しい天のお父様、これが道だ、これに歩めと、イザヤの三十章にもあるように、か細い声を私たちにかけてくださってありがとうございます。この週末の暗い時代の中を、神様の言葉を心に留めながら、イエス・キリストに従いながら歩むものであらせてください。どんなにイエス・キリストのゆえに損をすることがあったとしても、いろいろなものを失ったり遠回りをさせられたりすることがあったとしても、人の歩みや死によって確かにされる、あなたを 選び取ることができるように助けてください。御言葉を聞くときに、その声は私たちの中でか細い声ではなくて、私たちを支え、私たちを勇気づける確かな声となります。どうか私たちのうちにあなたの声を聞かせてください。あなたの道を私たちに教えてください。あなたに信頼するものであらせてください。主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。